4. 市からのお知らせ。磐田市の中学校部活動は新時代へ。中学生の放課後活動を見直していきます。少子化による子どもたちの活動環境の継続が困難なこと、教員の業務負担の状況を背景に、学校だけでは部活動を十分に支えられなくなってきていることから、中学校部活動の地域連携・地域移行を進めていきます。市は国の方針に基づき段階的な部活動改革を進めています。令和5年度に地域連携強化型部活動、令和8年には地域クラブ活動スポカル磐田仮称を全市に展開していく予定です。地域連携強化型部活動とは、部活動の指導や運営を教員だけではなく、部活動指導員や外部指導者といった地域の指導者に携わってもらい、近隣の学校との合同練習や合同部活チームを含め地域と連携した部活動を行います。スポカル磐田仮称とは、子どもたちがスポーツや文化芸術に親しむ機会を確保し、学校の枠を超えて仲間と共に親しみ楽しみ挑戦できる新たな地域クラブ活動です。市が中心となって地域団体と協力し、公民連携のもと学校部活動の種目だけではなく、子どもたちが自分のやりたい活動を選択して取り組める体制を作っていきます。先にバレーボールと水泳の写真が掲載されています。スポカル磐田仮称の概要。1、既存の中学校部活動の再編。現在の部活動指導員の活用状況を検証しながら、各中学校の部活動の状況や種目の特性に応じた地域連携の取り組みをし再編します。2、地域の活動団体や個人活動者の参画、地域におけるスポーツ文化の活動団体の把握や意見を伺うとともに、参画していただけるクラブを公募し、それらの活動を認可します。移行のスケジュール。令和5年から7年までの3年間は地域連携強化期間として、部活動指導員の活用や合同部活に取り組み、令和8年から休日の学校部活動を地域移行していく予定です。平日の学校部活動は当面継続します。新たな地域クラブスポカル磐田仮称の活動は令和6年度から段階的に展開していく予定です。令和13年までに全ての部活動の地域移行を予定していますが、今後の取り組みの状況に応じて検討を進めていきます。指導者バンクへの登録を募集。スポーツや文化活動の指導者を募集します。申し込みフォームより指導者バンクに登録していただいた方は、中学校部活動地域クラブ活動の指導者として派遣します。申し込みフォームの二次元コードが掲載されています。ページ番号1012656、担当放課後活動課西庁舎3階、電話0538-37-4828、ファックス0538-36-1517。令和6年度保育園認定こども園幼稚園の入園募集。募集対象児と対象園。注意事項、令和6年4月から入園を希望する方が対象。1、保育園認定こども園保育園枠。対象児対象園の順に表を読み上げます。平成30年4月2日から令和5年5月1日に生まれた乳幼児。磐田北保育園、豊田西保育園、二宮こども園、辰野子幼稚園。平成30年4月2日から令和5年10月1日に生まれた乳幼児。豊田北保育園、福出こども園、竜葉東こども園、リーザプレスクール、磐田こども園、明和竜葉保育園。平成30年4月2日以降に生まれた乳幼児。コウノトリ保育園、泉保育園、泉第二保育園、泉第三保育園、西海保育園、ひまわり保育園、中泉保育園、豊田南保育園、バディ保育園、広瀬子ども園、風の森保育園、子育てセンター南島、子育てセンター富ヶ丘、精霊子ども園コウノトリ東、精霊子ども園コウノトリ豊田、精霊子ども園コウノトリ富ヶ丘。平成30年4月2日から令和3年4月1日に生まれた幼児。豊岡子ども園、大藤子ども園、成城子ども園、豊田南子ども園、磐田仲良し子ども園。令和3年4月2日以降に生まれた乳幼児。湯屋の里アイム保育園、虹色保育所、ひよこ保育園、りんご保育園、ハートフル保育園、ハッピー保育園、磐田のびやか保育園、ハッピー第二保育園、ハッピー第三保育園、四季の風保育園、新街ひよこ保育園、友愛保育園、のっぽ保育園。2、公立幼稚園公立認定こども園幼稚園枠。対象児 大正円の順に表を読み上げます。平成30年4月2日から令和3年4月1日に生まれた幼児、岩田北幼稚園、岩田南幼稚園、三笠幼稚園、中野幼稚園、田原幼稚園、東部幼稚園。令和7年度民営化予定、竜陽幼稚園、豊田北部幼稚園、豊田東幼稚園、豊岡南幼稚園、大藤子ども園、福出子ども園、成城子ども園、豊岡子ども園、豊田南子ども園、竜陽東子ども園、岩田仲良子ども園、二宮子ども園。申し込み1、保育園認定子ども園保育園枠。募集期間、時間、10月2日月曜から10月31日火曜午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日を除く。申し込み書類、10月1日日曜から幼稚園保育園課、各支所市民生活課、人本能にゃニコットで配布します。注意事項、人本能にゃニコットは土曜日曜日祝日開館、月曜日休館。提出方法、必要書類を添えて幼稚園保育園課へ提出してください。注意事項、各支所での申請書類の受付は行いません。注意事項、令和6年5月以降の入園希望者は令和6年2月以降入園希望月の3ヶ月前にお申し込みください。選考方法、世帯の状況や保育を必要とする理由などを考慮し、必要性の高い方から入園を決定します。結果は令和6年1月末までに申し込み者全員に通知する予定です。なお、申し込み者が多数の場合は入園できないことがあります。まに公立幼稚園、公立認定子ども園幼稚園枠。募集期間、時間、10月17日火曜から11月17日金曜午前9時から午後4時30分土曜日曜日祝日及び休園日を除く。注意事項、園の行事などにより振替休日となる日があります。申し込み書類、10月17日火曜から各幼稚園認定子ども園で配布します。提出方法、必要書類をすべて添えて通園を希望する幼稚園認定子ども園に提出してください。選考方法、申し込み者が募集人数を超えた場合は抽選となります。抽選に漏れた場合は他の幼稚園認定子ども園に申し込むこともできます。その他、市内全域の公立幼稚園認定子ども園から選択できます。通園区の自由化、複数の園への申し込みや私立認定子ども園の幼稚園枠との併願はできません。私立の幼稚園認定子ども園幼稚園枠の申し込み方法は各園にお問い合わせください。ページ番号100-4392、担当幼稚園保育園課アイプラザ3階、電話0538-37-2754、ファックス0538-37-4631。臓器提供に関する意思表示について考えてみませんか？あなたの意思表示で救える命があります。臓器移植とは、病気や事故などによって臓器機能が低下したために手厚い医療でしか日常生活を送れない、もしくは余命数年以内と想定される患者に対し臓器を移植することで健康を回復させる医療です。移植を受けられる人は全体の約 3%、 臓器移植を希望している患者、移植待機患者は全国で約1万6000人います。そのうち臓器移植を受けられる人は1年間に約400人、年間約 3% です。特に腎臓の移植を待機している方が多く、待機期間は平均約14年8ヶ月になります。移植待機患者の平均待機期間、2021年12月現在、肺・心肺約2年5ヶ月、心臓・心肺約3年5ヶ月、肝臓・肝腎約1年3ヶ月、膵臓・膵腎約3年3ヶ月、腎臓約14年8ヶ月、小腸約8ヶ月。岩田市立総合病院の取り組み、岩田市立総合病院以下市立病院は、臓器移植法に基づいた臓器提供施設で、県から移植された院内移植コーディネーターは、看護師をはじめ、臨床工学技師、臨床検査技師など7人います。コーディネーターは通常業務に加え、臓器を提供したいという人、ドナーから臓器移植を希望する人、レシピエントに最善の方法で臓器が提供されるように橋渡しする役割を担います。また移植医療や臓器提供指標時の普及啓発活動にも取り組んでいます。これらの活動の一環で、10月の臓器移植普及推進月間に合わせて、今年は市立病院正面玄関前の看板を移植医療のシンボルカラーの緑色にライトアップする予定です。意思表示をしよう。臓器提供はあなたやあなたのご家族の意思が尊重されます。 しかし臓器提供ができる段階では意思表示が困難な状況になっていることがほとんどです。そのため臓器提供に関する自分の意思をあらかじめ表示すること、ご自身の意思をご家族と共有することが重要です。意思表示の方法、1、意思表示欄へ記入、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードにある臓器提供意思表示欄に記入。2、ウェブ登録、臓器提供意思登録と検索して日本臓器移植ネットワーク登録ページにアクセス。3、臓器提供意思表示カードへ記入、医療機関などで配布されている臓器提供意思表示カードへ記入。先に臓器提供意思表示カードが掲載されています。出典、公社、日本臓器移植ネットワークホームページより抜粋。いずれの方法も臓器提供への考え方が変わった場合は何度でも変更ができます。また特記欄に親族優先と記入することで親族優先提供が可能となります。臓器提供意思表示は大人だけに限りません。小児の臓器移植の場合は同じくらいの体格の方からの臓器が必要になることから小児がドナーになることがあります。臓器を提供する意思表示は15歳以上が有効ですが、提供しないという意思表示については年齢に関わらず有効です。なお本人からの提供しないという意思表示がなければ15歳未満でも家族が承諾することで提供可能となります。あなたの意思表示で救える命があります。皆さんもご家族で臓器移植について話し合いをしてみませんか。先にグリーンリボンキャンペーンの天使ハーティーの写真が掲載されています。担当病院総務課、電話0538-38-5000、ファックス0538-38-5050。9月21日は世界アルツハイマーデー。認知症の方やその家族が安心して暮らせる街に。9月は世界アルツハイマー月間、9月21日は世界アルツハイマーデーとして世界各国で啓発活動が行われます。高齢化に伴い今後も認知症と診断される方が増加していくと予想されています。認知症サポーター養成講座を受けてみませんか。認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し偏見を持たず認知症の方や家族を温かい目で見守る応援者です。周りの人に認知症の知識を伝える、認知症の方や家族の気持ちを理解するように努める、隣人や町で働く人として手助けするなど自分のできる範囲で活動します。認知症を地域で支えようと市内の学校や地域の団体、企業で講座を受講する方が増えています。現在市内には19,521人、令和5年3月末時点の認知症サポーターがいます。講座は地域で支え合うために自治会や職場など10人以上の団体を対象に開催しています。興味のある方は市ホームページをご覧ください。先に中学校での認知症サポーター養成講座の様子の写真が掲載されています。認知症サポーターの次のステップ、チームオレンジ。チームオレンジとはステップアップ講座を受講した認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の支援などを行う取り組みです。市内でも今後チームを作り、できる範囲で認知症の人や家族の身近なサポートを行っていく予定です。チームオレンジの活動内容、認知症になるとすぐに何もできなくなるわけではありません。周囲の理解や少しの手助けがあればできることはたくさんあります。地域の認知症の人のやりたい、続けたいを助けるための活動であれば決まりはありません。県内では認知症カフェの実施や居場所づくりなどが行われています。見守りオレンジシールについて、認知症などにより行方不明になる可能性がある高齢者などを対象に見守りオレンジシールを配布しています。配布の際に登録者情報を関係機関と共有し、地域で見守り行方不明者の早期発見につなげています。先に岩田市プラス登録番号が書かれたオレンジ色のシールの写真が掲載されています。合言葉はおじいさん。認知症の人だからといって基本的に付き合い方を変える必要はありません。認知症の方に接するときは本人の心情に寄り添いながら、お、驚かせない、じ、自尊心を傷つけない、い、急がせない、3を心がけましょう。認知症は誰にでも起こりうる病気です。認知症の人やそのご家族に寄り添っていきましょう。ページ番号100-9989、担当高齢者支援課、アイプラザ3階、電話0538-37-4831、ファックス0538-37-6495。ふるさと先生の募集、ふるさとを愛する子どもたちを育てよう。 先にふるさと先生募集のチラシが掲載されています。市では子に寄り添った指導支援体制を整え、子ども一人一人にきめ細かな指導を行うことにより、磐田市教育委員会が掲げるふるさとを愛し未来を開く心豊かな磐田市民に向かう児童生徒の育成を目指しています。また小中一貫教育の実施や地域社会全体で子どもの教育をサポートするという基本理念のもと、心豊かな人づくりを推進しています。これらの担い手として地域に根ざした磐田市非負担教員ふるさと先生を募集します。ふるさと先生の魅力、1、安定した勤務、勤務実績、健康状態などにより3年間まで継続して勤務できます。都道府県の正規職員を目指す方にとって安心して挑戦し続けられる仕組みです。また給料及び勤務時間などは原則として県費臨時的任用講師と同等です。2、ふるさと礎プラン、育成指導主事が学校を訪問し個別課題について指導を行います。授業や学級経営など基礎基本から教えます。また研修会で教員の勤務服務について知ったり、学級経営や授業作りの方法など日々の指導に役立つことを学べたりします。3、ふるさと教師塾、年間6回程度の研修会を設けています。ふるさと先生をはじめ臨時講師、県内外の学生など様々な方が集まり研修を行っています。募集内容について、募集教員1、小学校教員2、中学校教員3、小中学校共通教員、採用予定人数合計12人程度、必要免許状1、小学校教諭普通免許状2、中学校教諭普通免許状3、小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状。受付期間8月1日火曜から10月31日火曜、選考試験12月9日土曜10日日曜、合格発表1月26日金曜、申し込み10月31日火曜までに電子申請で、その他詳細は市教育委員会のホームページをご確認ください。ホームページの二次元コードが掲載されています。ページ番号100-7386、担当学校教育課西庁舎3階、電話0538-37-2760、ファックス0538-36-3205。生ゴミダイエットを始めてみませんか。堆肥化容器でゴミ出しが楽に、市は市民の皆さんと共にゴミ減量を進めています。その取り組みの一つとして生ゴミ堆肥化容器コンポストの購入費補助制度があります。家庭で出る生ゴミを良質な堆肥にリサイクルしてみませんか。私も使っています。ゴミ対策課池田主任、上記に池田さんの写真が掲載されています。コンポストを数年前から使用しています。匂いも気にならず生ゴミを入れて混ぜるだけと手軽に可燃ゴミの削減ができるのでおすすめです。ゴミ出しが本当に楽ですよ。生ゴミ堆肥化容器の購入費補助制度、対象となるもの、コンポスト型容器、底部がなく地面に直接設置する容器、 EM ぼかし容器、庭や畑のない場所で設置できる密閉された容器、注意事項、電気を使用する生ゴミ処理器は除く、対象者、市内在住者、補助額、1基あたり容器購入費用の2分の1で上限3000円、100円未満切り捨て、注意事項、商品券や各店が発行するポイントなどで支払われた部分は対象外、年度ごとに1世帯2基まで、申請、ゴミ対策課、環境課、各市長の窓口で申請、市ホームページより電子申請も可、電子申請の二次元コードが掲載されています。ページ番号100-1491、担当ゴミ対策課磐田市クリーンセンター内、電話0538-37-4812、ファックス0538-36-9797。ゴミゼロを目指そう。刈り草、剪定種は燃やさずリサイクルへ。リサイクルの推進とゴミの減量のため、ご自宅で伐採剪定した枝木刈り草が大量にある場合は、先の民間リサイクル施設磐田市指定再生活用業者へ搬入をお願いします。リサイクルすることでゴミ焼却量が減少し、 CO2 削減と地球温暖化防止につながります。 1、株式会社ヤードウエスト浜松、住所上関蔵1021、電話0539-62-4766。1、定額1社軽トラック3000円、計算枝 1kg あたり15円、草 1kg あたり20円、草枝の混合 1kg あたり20円。2、8時から17時、12時から13時を除く。3、 日曜日、ゴールデンウィーク、各休暇、お盆、年末年始。丸二、有限会社。丸十産業。住所、大久保727-3。電話、0538-59-0047。1、計算のみ。枝、1kg あたり12円。草、1kg あたり18円。草、枝の混合、1kg あたり18円。2、8時から17時。12時から13時を除く。3、日曜日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、お盆、年末年始。丸三、岩田草木リサイクルセンター。住所、潮神殿300。電話、0538-55-6465。1、定額、1社、軽トラック3000円。計算、枝 1kg あたり15円。草 1kg あたり20円。草、枝の混合 1kg あたり20円。2、8時から17時、12時から13時を除く。3、日曜日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、お盆、年末年始。参考、岩田市クリーンセンター、住所、行部島301、電話、0538-35-3717。1、計算のみ、10kg あたり157円。注意事項、1日2社まで。2、月曜から金曜日、8時30分から16時15分。第2、第4日曜日、祝日、8時30分から12時45分。3、土曜日、第1、第3、第5日曜日、年末年始。1、料金。2、搬入時間。3、定休日。注意事項、8月末現在の情報です。料金などが変更される場合があります。雨季に各再生業者の場所が掲載されています。担当ゴミ対策課、岩田市クリーンセンター内、電話0538-37-4812、ファックス0538-36-9797。ゼロカーボンシティ岩田ロゴマークが決定。2050年ゼロカーボンシティに向けて、先にロゴマークが掲載されています。ゼロとカーボンの C がモチーフになっています。ロゴマークの目的、市はゼロカーボンシティを表明し、2050年までに地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指しています。この達成に向けて、事業者や市民の皆さんと共に取り組むシンボルとしてロゴマークを作成しました。今後、地球温暖化に関する取り組みを推進することで、皆様がこのマークを見かける機会を増やしていきます。デザイン制作者、アートディレクター、フィルムディレクター、鈴木敏之氏、静岡岩田 PR 大使、選定方法、4つのデザイン案から、市内小学5年生から中学3年生による投票で決定。ゼロカーボンシティ岩田って、解説動画3分でわかるシリーズをご覧ください。YouTube 岩田 TV で公開中。先に二次元コードが掲載されています。ページ番号1012553。担当環境課西庁舎1階。電話0538-37-4874。ファックス0538-37-5565。相続登記はお済みですか？所有者不明の土地の発生を防ぐためにも、相続登記とは、亡くなった方が所有する土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きのことです。相続の際に名義変更を行わず、長年放置したことなどにより、所有者不明の土地が発生しています。市内の土地、建物であれば、法務局、岩田出張所で手続きが可能です。相続登記が義務化されます。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続、遺言含むによって、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続土地、国庫帰属制度の創設、4月から相続や遺贈により土地を取得した人が土地を手放して国庫に帰属できる制度が創設されました。帰属できる土地には要件がありますので、詳しくは静岡地方法務局へお問い合わせください。空き家所有者不明土地解消へ。市は7月に空き家や所有者不明土地問題の予防解消を推進するための協定を県司法書士会と締結しました。相続手続きは県司法書士会でも相談可能です。問い合わせ、相続登記について、静岡地方法務局岩田出張所、見つけ 3599-6、 電話 32-2618。 相続土地国庫帰属制度について、静岡地方法務局静岡地方合同庁舎、電話 054-254-3555。 相続登記手続きについて、静岡県司法書士会、電話 054-289-3704。 平日午後2時から5時、ページ番号1010004、 担当市税課本庁舎1階、電話 0538-37-4809、ファックス 0538-33-7715。